ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は田中直美さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
お願いします。
大江さんね、最近キャンペーンが好調なんです。
あ、もしかしてあの腰中プレミアムですか。
そうです、略して
腰プレ、 腰プレ
揃いましたねいや、あのなんか先週の金曜日の時点でですね、
はい、
大変ありがたいことにですね、約170件ほど
お
申し込みを、
あ、そうなんですか、
いただいておりました。
あれ先着300人でしたかね。
そうなんです、そうなんです。
じゃあもう半分以上の方に
過半数を抑えた。
そうですか。
あの本もいろいろこの期間中にお申し込みいただいた方にはということなんですけれども、ちょっとそれも宣伝させていただくと、
はい、
これからの人生お金に困らない本そして日経なんでもランキング2012、そしてなんといっても話題沸騰中の番組本第2弾、
あ、ベリモヤ 2、
これもついてくる。どうでしょうか。
どうでしょういや、本当3冊もついてくるなんていいですね。
ね、本当に、ぜひお申し込みいただければ。特設サイトへのアクセスはひらがなで腰中、カタカナでプレミアムで検索してください、
はい、
略して
腰
プレ
ですが、ただし腰プレで検索しても出てきません。
何が出てくる。
実際に試してみたんです。そしたら、はあ、あの関東地区の阿波踊り情報に関するブログが出てきました、一番最初に。
なかなかシュールですねそれはねちょっと仲間なのかもしれませんけど、
びっくりしました
ね、
つい腰中さんが阿波踊りしてるのが脳内でつい想像してしまいまして、
意外とうまかったりして、
はい、うわ、もやもやいたしました、
ね、ひらがなで腰中、カタカナでプレミアムと検索してください、
はい、そして、まあ、ついに衆議院が解散となりましたね。
そうですね、いよいよ年末の選挙とですね、
その選挙とマーケット何らかの関係性というのはあるのか。
あるんですね、
はい、
結構ねこれあのアノマリー的なものがありましてね、調べてまいりました。
あ、そのあたりを今回は、マリコの今週のモヤモヤで聞いてまいりたいと思います、はい。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあ、それではベリタス川柳 3D に参りましょう。3つのお題の中からお好きなものを選んでいただきまして、一句ひねっていただきます。11月のお題はヌーボー、崖、紅葉です。お題はそのまま使ってもいいですし、そこから発想した言葉でも OK です。テーマですので、それぞれに関連する川柳であれば OK ですよ。今週ご紹介する作品はこちらです。ゆうちゃんさん、50代男性、会社役員の方の作品です。松の下、流る早川、崖の淵。松の下、流る早川、崖の淵ということですが、これは電機メーカーのことですね。
松の下は、まあ、当然パナソニック、 松下電機、うんうん、そして早川というのはこれ早川電機、
つまりは
シャープですよね、まあパナソニックとシャープが非常に今苦境に立たされているというのを非常に綺麗に読まれて、これゆうちゃんさん実はあれですよね、今月2度目の登場だったような、
素晴らしいです、
素晴らしいですね、
11月すごく頑張っていただきまして、
本当にねありがたいですね、しかも素晴らしいですね、出来がね、
本当です、
あの前のやつも電気だったですよね、
あの、はい、あの前回はアップルとあとシャープの進撃者の話でしたね、
ユゾーのそうでしたね、そうでしたね、結構この分野にお詳しい方なのかもしれませんね、
そうかもしれませんね、12月もご投稿お待ちしていますよ、そして皆さんもですね、ゆうちゃんさんのように何かひらめいた瞬間にお寄せいただければと思います、ということでゆうちゃんさん力作のご応募どうもありがとうございました。このベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月一つ選びまして、その作品を日経ベリタスの本誌でご紹介させていただいています。皆さんもぜひご投稿ください。11月分のご紹介は次回が最後ですよね、
そうです、もうヌーボーも飲まれた方もいっぱいいるでしょうか、
あ一口飲みました、
飲んでコイックみたいな、
あいいですね、
一口だった本当におげさん
二口あの
ガブ
ッ、いえいえ結構ですね、甘めの口当たりの柔らかい感じがしましたけどね、私が飲んだものは、うん、あ今年不作だったみたいですね、味は良かったですよ、
まあ、素敵
ということで、はい、今月のお題もう一度申し上げましょう、そのヌーボー、そして崖、それから紅葉です、お待ちしています。さあそれではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今回は先ほどオープニングでも話しましたけれども、衆議院の解散総選挙とマーケットの動きにはアノマリー、つまり何らかの癖のような連動性があるという話ですね。
そうですね、ええ、あのまあ、ちょっと冒頭申し上げましたけど調べてまいりました、1980年以降、1980年というとですね、第二次大平内閣、ハプニング解散、
ハプニング解散だった、
懐かしいですね、ハプニング、ちょっと話しとりますけど、ハプニング解散、田中判決解散、死んだふり解散、消費税解散、懐かしいですね、神の国解散なんてのもありましたね、第一次森政権、
今回の解散は何て呼ばれることになるんでしょうね、
近いうち解散、
ああ近いうち解散
なんでしょうね、マニフェスト解散っていうのはあれだし、まあ、近いうち
解散なんでしょうか ね、うん、
まあ、あのいずれにしてもその10回ほどね、80年以降、まあ、選挙があったわけなんですけれども、衆議院が解散してからですね、はい、投開票日まで、日経平均株価の騰落率を調べてみましたと、さて10回の選挙のうち日経平均が上昇したのは何回あると思いますか。
今回も上昇してますからね、きっと上がるっていう連動性があるんじゃないかと読んで、まあそれでも8回ぐらいとかですか。
素晴らしいですね、実はですね9回、
惜しいけどほとんどっていうことですね。
そうなんですよ、10分の9なんですよ。
へー。
で1952年以降で見てもですね、これまあ52年というとだいぶ古いですね、これね、第3次吉田内閣の抜き打ち解散、こっからですねカウントすると20回中15回上昇、これもやっぱり相当な確率ですよね、15勝5敗、
それはやっぱりその次の政権といいますか選挙後に対する期待感みたいなものがあったんですか。
まあ、やはり解散っていうのはある程度もちろんその任期満了っていうケースもありますけども、ほとんどまあ解散、ある程度こう閉塞感が政治状況の中で漂ってる中での解散というケースがまあ非常に多いわけでしてね、それがまあ打破されるんじゃないかというやはり期待感が投資家市場にこう溢れるっていうことなんですね、変化への期待、ところがですね、そのまあ株はまあそういう形で非常にいいんですけれども、一方でじゃあその債券市場どうなのかというとですね、これ債券市場は実は選挙に弱いんです。
株価とは逆なんですね。
そうなんですよ。で2009年の民主党に政権が交代した時、それから10年11年のですね民主党代表選、
はい、
まあ、程度の差こそあれですね、毎回金利が上昇しているんですね。金利が上昇しているということはつまり債券が売られるということなんですね。
あ、 じゃあその解散総選挙だけではなくてそういう党の代表選とかも
含めると、そう、代表選なんかも含めて、でこれは要はですね、変化への期待っていうことの裏腹で景気対策でいっぱいお金を使ってくれるんじゃないかというやっぱり期待があるわけです。そして政治家もまあそういうことを匂わす、そうするとその株の方はですね、お景気良くなるかもしれないっていうのでみんなが買うんだけど、一方でそんなに金使っちゃって財政大丈夫なのっていう心配がやっぱ起こるんですね、
はい、
で非常にまああの債券市場で有名なのがですね、これはまあ選挙ではないんですけれども、民主党の代表選2010年にですね、小沢さんがまあ立候補した時にね、小沢さんはやっぱり結構こう拡張主義じゃないですか。でその時にその本当に日本の財政大丈夫なのかと心配した投資家が債券をバッと売ってですね、 今でも有名なんですけど小沢ショックというのがあって、金利が急上昇したことがあったんですね。まあしたがって株は上げ、債券はちょっと選挙には弱いと、
そういうアノマリーがあるんですね。
そうなんですね。
今回の解散後の動きというのは、
まさにその通りですか？まさにアノマリーですね。円安ということもあってですね、株が今非常に高くなっていると。で一方でじゃあその債券のマーケットどうかというのを見るとですね、これがちょっとやっぱり気になるのがですね、短期債とか中期債、
はい、
足の短い債券ですね、これやっぱ買われてるんです。でなぜかというと、これはですね、まあ、さらにその新政権がですね金融緩和をさらにするんじゃないかっていう期待があるもんで、そのさらにジャブジャブになると金利は下がるという方向で、金利は今すごくその短期債だとか中期債は買われて金利が下がっているんですね。ところがその逆にですね、超長期債、そう、20年債のことまあ超長期債っていうんですけども、これがですね結構売られておりまして、金利が結構上がってきてます。でこれはやはりですね、そのお金をみんながこう選挙で威勢よくですね、いろんな党が自民党だとか民主党だとかですね、私はこれをやりますと、皆さんこういう政策をやりますというので、こう威勢いい、こうなんていうんですかね、あのお金を使う政策をいろいろ競うとですね、やっぱり財政が長期的に見て大丈夫なのかなっていうふうにみんながだんだん心配になってきて、目先はともかくとして長い方の足の債券はですね売られる、そして金利が上がるというようなことになってまして、今20年債、14日に、党首討論で野田さんがですね解散の方針を示したわけなんですけれども、15日16日翌2日間でですね 0.015% 上昇、やっぱりこれも財政再建の遅れをみんなが警戒しているというようなマーケットの、方向性になっていて、まあ、これもまあアノマリー通りかなというような形になってますね今回。
そうなんですか。ただそのアノマリーといいますか、株は高くなって、で債券は
売られる
っていう状況はどこまで続くんですか？
そうなんです。それはそこが大事なんですよね、森さんね。その過去10回の先ほど選挙でね、解散から投開票までは9回で上がりましたよというお話をしました、
はいはい、
じゃあその過去10回の総選挙で選挙が終わってですね1ヶ月間、その先1ヶ月間の日経平均を見るとですね、実は過去10回のうち6回下落しちゃってるんですね。下げちゃって、
どう判断すればいいんでしょうそれは。
つまり期待で買って選挙で結果が出たらもう利益の確定売りと、まあある意味行ってこいみたいな話ではあるんですけれども、非常にこう日本の投資家はドライと言いますかね、
なんか現金な感じがしちゃいますけど
そうなんですよね。
そういうものなんですね。
あのアメリカでよくあの大統領のハネムーンっていうじゃないですか。その新しい大統領が誕生した時には
だいたい100日間ぐらいは温かく見守りましょうって、
見守ろうっていう、そう、議会もメディアもあまりちょっとこう手厳しくしないようにしようっていう、なんとなくそういうこうムードがあって、るんですけどもね、日本の場合は非常にこうドライ、もう選挙が終わったらはいおしまい、なんかこうちょっと成田離婚みたいな感じ
ハネムーンならぬ
ならんですねはいさよならみたいなですねところはまあ非常にそれだけまあ手厳しくこう皆さんがですね、判断しているということだと思うんですけれども、したがって今回もですね、投開票日が12月16日ですね。ですからまあそこから1ヶ月間、株価がきちんと持続的に上がれば、まあ新政権をマーケットは認めたということになると思いますけれども、ちょっとアノマリー的に言うと、 若干厳しい逆風の局面に向かうのかなという感じはしますけどね。
そうです。
さて今回はどうでしょうか。でもう一つね、選挙のまあ1ヶ月という話があるわけなんですけれども、はい、債券市場で非常に気にしているのがですね、予算編成なんですね。でこれ予算って普通12月の上旬に来年度のですね、その税制改正大綱を決めて、
はい、
で税収見通しをまあ大体こんぐらいだよっていうのを固めた上で12月の下旬にですね、来年度の予算っていうのは大体閣議決定するっていうのが、まあこれが普通の、あの流れなんですけれども、今回はまあ年末に選挙があるということで、19年ぶりの越年予算編成っていうのがまあほぼ確実になっていると、はい、いうことなんですね。そうするとですね、まあ来年の3月末までにきちんと予算が通ればいいんですけれども、
はい、
そこが通らないと暫定予算というですね、まあ非常にこう必要最小限のものだけをちょっとだけこう、予算で載せるというようなことになる。で民主党も自民党も今年明けに補正予算を組む姿勢をまあ打ち出しているわけなんですけれども、はい、まあ、選挙の結果次第でこれもきちんと出てくるかどうかわからないというような状況になっています。で一方で今景気がね、まあ、ほぼ後退局面にあるだろうというのがまあ確実されている中でですね、
となるとその越年予算が景気にどれだけ影響してくるかですね。
そうなんです。でマーケットがその心配しているのはまさにそこでしてね、
うん、
で消費税というのがまあ2014年の4月から上がるということなんですけれども、上げるかどうかを2013年、まあ、来年の10月頃に判断しようっていう今約束ごとになってるわけなんですね。で13年の10月頃に判断するっていう時には、じゃあ何を見て判断するかというとですね、
はい、
一つ重要なその頃に出てくる指標というのが来年の8月にですね、内閣府がですね、13年4、6月期 その経済成長率の、まあ、速報値を出すわけなんですね。したがって、まあ、その8月に出てくる指標を見ながらですね、やっぱり景気がちょっと悪いからどうしようかっていうような議論がひょっとすると起こるかもしれない。でその8月の速報値っていうのは実際はその4、6月の GDP なわけですね。で予算編成が遅れてきちんと予算が成立しないとですね、その4、6の GDP に影響してくる可能性が出てくるわけなんですよ。ですとそうなるとですね、その予算編成が遅れたことがですね、結果としてもしその消費税やっぱり見送った方がいいのではないかという判断にひょっとするとまあ結びつきかねないと、
うん、
とその場合はあの、まあ、マーケットは、日本はきちんと消費税を、まあ、上げるという前提でですね、今債券のマーケットっていうのは、まあ、株のマーケットもそうですけれども動いてるわけで、それがやはりダメだということにもしなるとですね、まあ、あまり言われているところのその悪い金利上昇ですね、
うん、
これ本当に日本の財政大丈夫なのかと、いうことが心配されて、悪い金利上昇ということにもなりかねないなということで、まあ、そのあたりは非常に一つ心配の種ではありますね。
選挙後ではその予算編成、
そうですね、
そのスピード感がどうであるかというところ、これにも注目しなければいけませんね、
はい、
ということで今回はその解散総選挙とマーケットの動きの関連性についてお話を聞きました。マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワープッシュ
なんかちょっとマッチっぽかったですね。
マッチです違います、田中です。
田中です、はい、ということで、田中さんのコールによる、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から田中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。まず今回の日経ベリタスのカバー特集はこちらです。終わりなき食糧危機、たまるマグマ世界を揺るがすということですが、これはどういう内容なんでしょうか。
うん、中国の習近平さん、
はい、
先日の共産党大会の後にですね、新しい総書記に選出されましたけれどもですね、
はい、新体制発足しましたね。
発足しましたね。それでその習近平さん、まあ、いろいろ就任の記者会見でもですね、党改革であるとかね、
うん、
経済発展、 それとか国営企業の問題であるとか、まあ、いろいろなことを、まあ、大きな構えのこの話をしておりましたけれども、実は隠れた優先課題があるのではないかと当ベリタス編集部では考えたんです。それは何か
と、今回のこのカバー特集にまつわることだとすると、食料について
です。そうなんです、それがですね、豚肉の価格の安定ではないかと考える次第なんですね。
確かに中国の方は豚肉よく食べるイメージあります。
そうなんですよ。豚肉よく調べてみるとですね、なんと食肉全体の6割以上が豚肉。豚肉が非常に大好きなお国柄ということでですね、CPI ってご存知ですか、小江さん。
CPI っていうのは、
ええ、
よく聞きますね。
うん、消費者物価指数、
はいはい、
コンシューマープライスインデックス、
コンシューマープライスインデックス、
はい、その、まあ、頭文字を取って CPI なんですけども、うん、中国にはですね CPPI という言葉がある。
これじゃあピッグを入れたってことですか。
あたり、
コンシューマーピッグプライスインデックス。
そうなんですよ。
本当にこの言葉あるんですか。
え、まあ、あるらしいですよ
らしい
まあね、それぐらいね、要はその、まあ、豚肉というのがその中国の経済に、まあ、入り込んでるということなんですけれども、消費者物価指数っていろいろ科目があるじゃないですか、
はい、
食費だとかね、耐久消費財だとか、うん、お家賃だとかで、それをこう国別にですね、どういう科目が構成費が多いのかなっていうのをこう調べていくとですね、
はい、
中国のその消費者物価指数の中でですね、豚肉の占める割合っていうのが実は 6% もあるんです。
それはかなりの数字ですね。
相当重たいですよね。で、中国は実はその食費、消費者物価指数に占めるその食料品の割合っていうのはですね、
はい、
大体 30% ちょっとぐらいなんですけれども、まあ、その 30% ちょっとの中の 6% ぐらいを豚肉が占めている
。うわ、
つまりですね、豚肉の価格が上がるとですね、
うん、
物価全体が上がっていくという、そういう国の構図になっているんですね。
もうなんかほぼ主食みたいな
すごい食うみたいよね。なんかでも確かに中華料理ってもう
豚肉多いですよ ね。
で、牛肉ってあんまないじゃないですか。で、牛はね、なんかやっぱり昔に古来からその農耕用のものっていう、そういうやはり中国ではイメージがあるらしくて、食べてもなんかね硬くてうまくないらしいんですよ、あんまり。
というイメージ。
そうそうそう、農耕用だからやっぱりこう、うん、頑張ってこう筋肉ついてるってことだと思うんですけど、まあ近年はその吉野家とかね、いろいろ入って、まあ、養殖化が進んで、まあ、吉野家が養殖化とかちょっとまあ別としてですね、まあ、食べるようにだいぶなってきてるらしいんですけれども、うん、やはり豚肉が大好きだと。で、その問題はですね、その豚肉の価格がですね、実は今足元でじわりと上がってきているということがあるんですね。で、まあ、11月の初めの時点の豚肉の卸売価格っていうのが 1kg あたり 20.78 元、約261円で、3ヶ月前より 5% ぐらい値上がりしてるんですよ。
それは何が影響してるんですか。うん、
これがですね、実はですね、飼料なんですね。
豚の
餌。そうなんです。中国というのは、豚肉の生産コストのですね、ざっくり言って約7割が飼料、その餌の代金だと言われておりまして、実はこの今年の夏にですね、覚えてますか、萌えさん。結構ロシアだとかアメリカでですね、まあ、50年に一度の大干ばつみたいなのがあって、
そうでしたね、
トウモロコシやら大豆が非常に値段が高くなって、うんうん、小麦とかね、はい、その煽りがですね、今ここの中国の豚肉の価格上昇という形で響いてきてるんですよ。
夏あたりは一瞬かなりの緊張感があったんですけど、もう大丈夫なのかなという感じがしていたんですが、こういうところに影響が出てきているんですね。あるんですよ。
で、今中国政府はですね、これ豚肉一番食べるのが春節、お正月になるものですから、
旧正月だから2
月ですね。そう、来年の2月に向けて、その豚肉の価格があまり上がらないようにですね、養豚業者などにですね、もう冷凍したい、今のうちに早く食べなさいというなんかこう指示を出したりしてですね、もう今のうちからこう価格を抑えるようなもう体制を取り始めてるんですね。で、まあ、結局まあ中国共産党としてみるとですね、そのまず穀物が上がって、でそれが豚肉の、値上がりにつながってですね、 でその豚肉が値上がりすると、先ほどお話ししたように消費者物価指数の中でのウェイトが非常に高いですから、はい、物価全体がこう上がってくると。そうすると物価が上がってくるとですね、やはり人民の心はやはりざわめく、
不満につながっていく。
そうなんです。その連鎖を今のうちからこう止めないといけないということで動いてるみたいなんですけれどもね。
チュニジアに端を発したあのアラブの春、
うん、
これも最初は食料価格の高騰が原因でしたよね。
やはりね、食べ物の恨みっていうのは結構恐ろしいものがありまして。
あ、でもそれは本当にそうだと思います。
うん、そうなんですよね。で、まあ、この中国の話だけではなくてね、実はこう目を凝らして世界を眺めるとですね、他にも結構異変が起きているということが分かるんですね、
はい、
例えばパリ、パリの国際金融先物取引所でですね、今、はい、小麦の価格がものすごい高値になってしまっているんです、ね、
パリでですか。
パリなんです。今度は中国ではなくてパリなんです。で、これなんでかというとですね、ロシアとウクライナがその小麦の輸出を制限するんじゃないかっていう観測がずっとあるんですよ。で、ウクライナ先日もですね、はい、大臣が輸出制限しますと言ったら、まあ、国際社会からですね強い批判を浴びて、
はい、
その後ですね、そのお役人さんがですね、やっぱりやめますと、こういうような形で大臣の発言を撤回するような、そんなまあドタバタ劇もあったぐらいなんですね。で、実はそのロシアとウクライナの小麦っていうのはどこへ行ってるかというと、
はい、
中東と北アフリカ行ってるわけなんですね。特に中東で、そうするとそのマーケットの人たちは何を考えるかというとですね、
はい、
ロシアとウクライナがその輸出をやめるとですね、中東の人たちは当然困るわけなんです、で中東の人たちはそうする場合、小麦をですね欧州から今度は代替調達するんじゃないかと。
それで
パリなんです。そういうことなんですね。いずれにしてもですね、今年の夏の、まあ、50年に一度と言われるその大干ばつ、先ほど大江さんもおっしゃってたように、なんとなく日本人の意識からはちょっともう遠のいちゃってますよね。ちょっと昔のことかがあるんですけど、
ついそう思っていましたが、うん、そういうわけではなかったんですね。
そうなんです。その食料危機というか食料高っていうのはね、まあ、全然収束していないんですね。で、むしろ、まあ、最近になってですね、その危機が増幅するんじゃないかという恐れが出てきている。
それはどうしてですか。
これがですね、今ちょうど、まあ日本北半球は今ちょうどこれから冬に向かっていくということは、
南半球、
そうなんです、南半球はこれから夏に向かっていくんですね。
オーストラリアとか
ブラジルとかアルゼンチンとかね。で、そういうところでこれから、まあ、作付けが始まるわけなんですけれども、
はい、
その南半球でやはり北半球に続いて天候不順、干ばつがあるんじゃないのかという観測が非常に強まってるわけなんですね。で、ブラジルっていうのは、まあ、アメリカを抜いてですね、今まもなくその大豆の生産ではもう世界トップになろうかっていうところなんですけれども、先日そのブラジルの有力紙オ・エスタード・デ・サンパウロという有力紙なんですけれども、こんな記事が載ってるんです。ブラジル北東部、過去83年間で最も深刻な干ばつ。
過去83年間。
そうなんですよ、
ほぼ1世紀みたいな。
うん、本当に50年とか80年とかですね、非常にその、なんていうんですかね、歴史的なその異常気象というかね、まあ、温暖化の多分関係がやはりあるとは思うんですけれども、まあ、いずれにしてもそのブラジル、日本向けに大豆も栽培している北東部のバイア州には雨が2年間も降ってない町があるっていうんですね。で、北側やはり不作で、まあ、南もそういう形でですね不作になるとですね、やはりあまりよろしくないだろうと。で、今オーストラリアは小麦の収穫期の、まあ、一番最盛期なんですけれども、オーストラリアの政府系のシンクタンク、まあ、研究機関ですね、ここがその、まあ、今年度の小麦の収穫見通しを予想を出してるんですけれども、前年度比 24% 減で約2250万トンだろうと言われてるんですけれども、民間の予想ではですね、いやいやそんなに取れないよと、2000万トンだよというような予想も出てる。で、これもやはりですね、乾燥なんですね、雨が降らない、農家の方に聞くと10月にまとまった雨がほとんど降らなかったと、 ということなんですね。で、オーストラリアのラドウィックさんという農林水産大臣がいるんですけれども、はい、オーストラリアはまあずっとまあ干ばつにまあ泣いてきたわけなんですけれども、今年の4月に10年間続いた干ばつがようやく終わったと、まあ、干ばつ終了宣言というのをしたんですけれども、はい、なかなかそうは簡単に言っていないようなんですね。という状況でございまして、北半球のその干ばつの影響というのがまあずっと依然尾を引いている中で、南半球でもやはり不作になった場合に、やはり食料穀物価格というのがかなりまた上がってくるのではないかというようなことが言われてるわけなんですね。
見出し通り本当に終わりなき食料危機、世界は直面しているんです ね。
そうなんです。で、まあ、異常気象だけでなくてですね、構造的な要因ももちろんこの問題の後ろにはありまして、
はい、
まあ、よくその爆食、爆発の爆に食べると書いて爆食という言葉がありますけれども、その中間所得国を中心にしてですね、その人口がこれからどんどん増えていくと、そうするとやはり食料の需要がどんどん増えてくる、新興国中心にその爆食需要っていうのがこれから増えてくるというのと、あともう一つそのバイオエタノール燃料ですね。アメリカ大統領のオバマさんなどは積極的にこれ推進していますけれども、まあ、それとのその穀物の取り合いというのがやはり起きていると。
足りている時ならそっちに回してもいいと思うんですけども、
ね、
そんな食料危機の状態の時に。
そうなんですよね。
どうなんでしょうね。
今だってね、大江さん、アメリカで取れるトウモロコシのどれぐらいがそのバイオエタノールの方に回ってると思います？
聞かれるということは結構な割合なんでしょうね、うん、半分とか、
うん、近い4割はバイオエタノールの方へ行くんです。需給としてはまあタイトにさせる大きな要因になってるわけですね。
この状況でしたら本当に他のもの、例えばこう木くずですとか、
ね、そういう研究も随分進んでますけどね、
バイオ燃料を取り出せるように技術も進んでくれるといいですね。
いいですよね。まあ、いずれにしてもですね、その異常気象、それから爆食、そしてバイオ燃料との取り合いというね、まあ、この要因がこう重なり合ってですね、さらに金融緩和でですね、世界中今お金が溢れてる状態じゃないですか、はい、その枯れ木に火が非常にこうつきやすいわけなんですね。で、もしそのお金がですね、このいわゆる食料の分野にこうバーッと流れ込んでくるとですね、これはこの食料バブルという懸念がね、まあ、当然出てくると。今非常にまあお金ジャブジャブですからね、そういう危険性が高いということなんですね。で、つい最近もね、スペインでね、
はい、
またこれちょっと豚の話なんですけども、
はい、
イベリコ豚バブルっていうのがありましたね。
イベリコ豚はそれはまあ美味しいですよね。
グルメの大江さんなら。
いえいえ、グルメではないですけど、やっぱりどこにいてもこう高級食材という扱いを受けてますよね。
そうなんですよ。で、これもですね、そのスペイン2007年まで低金利ずっと続けていってね、でその時のそのお金がまあジャブジャブになったところにですね、不動産会社などがですね、激しくこの高級食材のイビリコ豚に投資したわけですね。で、まあ、出荷頭数もですね、150万頭ぐらいだったのがブワッと500万頭ぐらいまで。
そんなに。
そう。ところが例の金融危機を境にこの豚バブルがですね、パチンと弾けて、今出荷頭数200万頭ぐらいまで戻ってきて、生ハムなどの製品価格は一気に半値に落ち込んでいると、
まあ、
やっぱり怖いんですよ、バブルって。ブワッと盛り上げてストンと落としますから、これは非常にやっぱりこう後に禍根をいろいろ残しますよね。
しかもそのバブルで価格が上がっていったら、本当に必要としている人が買えない、
食べれないということになりますからね。本当にね、食べ物の恨みは恐ろしいんですよ。で、政情不安とかね、やはりその国家間のひょっとするとこう高まりも生みかねないというような、この問題って食料問題ってやっぱりはらんでましてね、
はい、
先ほどあの大江さんがあのアラブの春の話をされましたけれども、おっしゃる通りでね、この中東の民主化運動のアラブの春っていうのも実は発火点は食料高で、しかも先ほどのそのお話にあったウクライナとロシアがですね、2010年に穀物の輸出制限をしているんですね、
はい、
でその結果として中東の食料価格が高騰していると。だから前回、まあ、こういうことを引き起こしているためにね、ウクライナが大臣が規制するぞって言った時も EU とか欧州の諸国がすごいみんな怒ったわけなんですよ。2年前に、まあ、要はそのウクライナとロシアのその 規制がね、まあ、結構そういう地政学なリスクをこう引き起こしたと、はい、また同じようなことをやるのかと、その世界に不必要な緊張を与えると言って欧州委員会の高官がすごく怒ったんですね。まあ、それがまあ撤回の背景にもなったりしているわけなんですけれども、いずれにしてもですね、この、まあ、政情不安を食料高っていうのは結構高めると。でしかもその国家間の緊張の高まりっていう点でもね、まあ、よく中国聞かれると思うんですけれども、アフリカにですね、その農場を今盛んに開いてるんですね。
今そういう国結構ありますね。
そうなんですよ、
他の国で栽培する、
うん、あの自分のところの要はやはりあの食べ物を確保するために、その海外の土地に農場をこう開くわけなんですね。で中国は6月以降もですね、アフリカのエチオピア、それからマラウイ、コンゴ、まあ、そういった国に次々そのモデル農場、全額出資でですね農場を開設しているわけなんですね、はい。でまあ、当然まあ派手なやり口にですね、一部でやはりこう反中感情っていうのもまあ当然地元では出てくると、まあ、
そのやっぱり他国で農場を作って何らかのものを育てて、それは全部自分たちのものにしちゃうんですか、うん、
全部とはもちろん言いませんけれども、しかしやはりその土地に対する感覚っていうのは、やはり地元の住民っていうのはですね、なんか土地を取られる感覚っていうのは、まあ、まさに今尖閣も問題になってますけれども、そこはやはり土地ってすごくこう土地の所有権って非常にこうナーバスなところなんですよね、うん。で2009年にはね、実はねマダガスカルという国で、はい、ここはあの韓国の企業がですね大規模に農地を借り上げたことがあったんですね、うん。でその結果何が起きたかというと、その地元 の, その、まあ、部族がですね大反対しまして、はい、結果的にですねマダガスカルの大統領が退陣に追い込まれる、そういうね、その政争に発展するようなところまで、そんな事例もあるんですね。
そうなんですか。
で、あの国連の食糧農業機関 FAO というんですけれども、はい、先日もまあ総会を開いたりはしていましたけれども、まあ、こうした動き非常に警戒してまして、新植民地主義だとこういうふうにですね、まあ名指ししてね、あまりこう派手にその、他国で農地確保のために土地を確保するようなことはちょっと慎みましょうと、やはり、いざこざの元になるということで、警戒したりしてるわけなんですね。
そうなんですか、うん。
まあこういうその食べ物の話というのはですね、非常にこうマグマのようにこう今リスクがこう溜まってきている、水位が上がってきているというかですね、ですから万が一南半球の方でもその異常気象というのはね、この後あるとですね、結構その世界の大きなリスクになるかもしれないねというのは、その皆さん頭の隅にちょっと置いておくといいかなという感じします。もちろん日本も無傷ではいられないですから、今は円高ですからね、そのいわゆる海外から食品を輸入してくるときっていうのはドル建てで輸入してきますから、はい、円高っていうのはいろいろ円高防国論とか非常に製造業にとっては非常に厳しい局面をもたらす一方でですね、円が高いっていうのはやっぱり輸入するときには大変いいことなんですよ、安く買えるわけですからね、うんうん。で今日本の食品の価格っていうのは過去10年ぐらい食品価格指数っていうのはほぼ横ばいなんですけれども、はい、この間に円ドルでいうとですね、円がですね4割ぐらい高くなってきてるんですね、うん。つまりそれはその食料価格が上がってきているのを、その円がですね円高で結構相殺できてるんですよ。ですから今少しじわっとこう円安基調に来てますけれども、製造業とか、まあ、そういう産業界は輸出している企業は非常にありがたいことかもしれませんけれども、一方でそのこういう輸入している食料とかね、
はい、
そういう面においてはそのちょっと不利なことになりかねない、うん。まあ、だから為替っていうのはもうとにかく円安になれば何でもかんでもいいやっていう、そんな簡単な問題ではないということなんですね。
輸入している食材の価格が上がるかもしれない、うん、さらに価格が上がってしまうと世界に買い負けるような状況も起こってくるかもしれない。
そうなんですね、まあ、日本も今食料自給率ね、それほどもちろん高くないですから、そのあたり他国の話だよと、中国の話でありウクライナの話だよというふうに感じないでですね、実は身近にその食料の問題っていうのは当たり前ですけどあなたの隣にあると というふうに考えられますね。
それに対する対応策のようなものはないんですか？
うん、でもそういうのはね、まさに選挙でね、一つ争点としてね、まさに論じてほしいと思うんですね。その TPP の交渉で、ね、日本の農政どうするんだとかね、あるいはその食の安全保障っていうのを一体どう考えるのかっていうような点もですね、もちろんその原発の話であるとか景気の話ももちろん大切なんですけれども、重要な争点としてこれはやっぱり選挙でぜひ論争を交わしてほしい、そしてそれらの結果をもとに我々もそのどこの党に入れるのかというのを一票入れられるような、そういう選挙にしてほしいとも思いますね。
ということで、今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、終わりなき食料危機、たまるマグマ、世界を揺るがすでした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずフォーカス面です。 IT ベンチャー、卒業生が育てる変わる投資風景、主役はかつての新興企業。そしてスマートライフ面です。投資家ブロガー、光る発信力。さらに特集面です。中国指導部が対峙する既得権益、習近平体制の政策を読み解く。ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか？詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか？田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
食料危機の話、うん、深刻ですね。これは
そうなんですよね、うなぎだって高かったし。
確かにそうですよ。
今、ね、回転寿司の甘エビとか縁側も厳しいらしいですよ。
あ、そうなんですか？
甘エビとね、縁側って普通ヒラメなんだけど、回転寿司の縁側ってカレーらしくてですね、両方とも、ね、グリーンランドで取れるらしいんですよ。でところがグリーンランドで今氷が薄くなっちゃってて、スノーモービルとかでね移動できないぐらい氷が薄くなっちゃってて、それで漁があんまりできないんだそうなんですよ。だからそのうち回転寿司で甘エビとひょっとして縁側はなくなっちゃうかもしれない。困る。
そんな状況なんですね。
たこ焼きも値上げされちゃったりしてて、
たこは取れ
ないですか？たこと、ね、あと小麦粉、
小麦もそうですしね。
だからね、値上げじゃないんだけど値段同じなんだけど、8個入ったのがね6個しか入ってないの。
以前荒川さんが解説された時に、チョコレートケーキセットの危機でしたっけ、ありましたよね。カカオもそうですし、小麦もそうですし、砂糖も、
砂糖もそうだね、
さらにあのセットですからコーヒー豆
全部
セット、あれも当時結構
そうなんだよね。だから、ね、世の中割と隣にも実は食料危機って意外とあるのかもしれない。
そんな中、日経ベリタス本誌ではですね、そんな危機を正気にできるかどうかというところで、日本企業が食料についてどういう動きをしているのか、マグロの完全養殖ですとか、藻から旨味成分を取り出そうとか、
すごいですよね。
そういう動きもあるそうです。
いろいろ面白い話もありますので、
はい、今週をご覧いただきましょう。
はい、
ご購読
ちょっと、ね、欲張り
さあ、そしてですね、今回もメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介しましょう。寝不足さんそのままいいですね、シンプルイズベスト。そしてうまかった牛負けたさん美味しかったっていう時に言うギャグなんでしょうね。
親父ギャグっぽい気がしますが、お年はどれぐらいの方なんでしょうか？
50代男性会社員の方です
ドンピシ
ャそれから埼玉の俺様さん、パッカーカメさん、メイクブライト0127さん、その他たくさんの方からいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
景気の先行きが不透明な時代こそ、心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。 日経ベリタスの購読申し込みはインターネットで腰中プレミアムと打ち込んで検索してみてください。腰中はひらがな、そしてプレミアムはカタカナです。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。